新平家物語連続講義第178回鎌倉殿の巻中立剣日和見崩れ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は安西三郎影政が頼朝を迎えた場面をお送りしました。頼朝の挙兵に続き、信濃では木曽の冠者義仲も旗を上げました。その噂は下総にも伝わりました。千葉之助常胤の末子である千葉の冠者胤治は自分の父のいる千葉城へ入ろうとして、なぜか中に入れてもらえません。聞くところによると、これは嫡男の胤政の指示であるとのことです。仕方なく胤治は千葉家の四男である胤頼の屋敷を訪れました。聞けば、この胤頼も謹慎を命じられたとのことでした。これは一体どうしたことなのでしょうか。実はこれには事情がありました。それでは本文を見ていきます。昨今、千葉一族の立場は微妙な位置にある。家は人も知る類大の平家だ。長元何年かの頃、平の忠常がこの地方の騒乱に統制して以来の地方平家である。ところが当主の代に入り、その平家に範囲を抱く異端の子が二人も出てしまった。末子の胤治と四男胤頼である。が胤頼の方はまだしも温厚な風があった。都へ大番に登ってもよく時勢を眺め、平家の内容も見定めていた。そして行き帰りには伊豆へ回って文学に指示したり、また廃所の頼朝へも密かに機微を通じておくといった風な前進派だった。その点胤治はまるで違う。彼の誓う仲間は草の御党である。心の主君としているのは頼朝でなくて、今は遠くにある源九郎義経だった。しかしその義経とはかつてたたらの巻から香取の武者祭りに共していった旅先で別れたきり、以来風の便りのほか会ってもいない。そのうちに頼朝の旗揚げとなった。心の君は義経と誓っているが、共に源氏の旗揚げたることは変わりもない。時は来た。すぐにも伊豆へ駆けつけたい思いに駆られた。しかし老夫常胤をはじめ、長男胤政、次男胤成、三男胤道と彼の長兄たちはすべて静観主義を取った。無論大馬影近からは軍勢の催促が来たが、その平家方にも応じない。頼朝からの教書にもまた無言を守って兵を出さない。固く中立を守っていずれへも動かずに来たのである。けれど犯さない犯させないという中立の保持も戦う以上容易ではなかった。伊豆に上がった波頭は下総の磯へも打ってこずにはいない。相模武蔵下野など地続きの人心も一派に万派の動揺を起こし、狭い半島のうちでも誰と誰とは源氏へ赴くであろうとか、何がしは石橋山に出向いて平家方に寄った、彼と彼とはあくまで平家方を動くまいなどと世間が破別してみ、その見方が互いの猜疑や警戒を生み始めている。それは他国同士の現象だけではない。同じ千葉一家の中でも源氏家担と平家支持の者と二派の別れが暗黙のうちに生じた。そして当然内部の岩が主体の中立維持を何より困難なものにしてきた。さて、中立を維持しようとしてきた千葉一族でしたが、世間の動きはそれを許さない状況となりつつあるようです。嫡男の胤政は千葉城の内外の出入りを取り締まり、また四男胤頼に謹慎を命ずるなどして対処していたわけです。胤治は兄である胤頼に石橋山で敗れた頼朝が自害したという噂は誤りで、今頼朝が阿波にいることを知らせ、二人で頼朝のもとに参じようと述べます。それを聞いた胤頼はその前にまずは二人で老夫常胤の前に出て議決されたことにしてもらって、千葉党の中立を損なわないようにしてから頼朝のもとに参じようと提案しました。二人は連れ立って千葉城の前に来ました。するとそこにずっと城の中を伺っている怪しい人物がいます。実はそれは頼朝からの教書を持ってきた土肥実平でした。胤頼と胤治は密使の実平を伴って千葉城に入りました。 種頼と種春は侍部屋で待機していました。その間に一族会議が開かれ、実平は千葉之助、常種に対面することとなりました。常種は気の置けないただの老人という印象の人物でした。酒を酌み交わしながら実平は本題に入ろうとしますが、その度に常種はうまく話をそらします。開き直った実平はもうひたすらこの酒の席を楽しむこととしました。そして実平はいつの間にか泥酔していました。その間に常種は席を外し、それに気づいた実平は種よりの部屋に戻り、ふて寝するかのように大の字になって寝てしまいました。しばらく後、実平は種より種春の兄弟に揺り起こされました。聞けば常種が改めて実平に会うとのこと。奥の館の正殿で実平を迎えた常種は、頼朝からの使いというのは一体どういう内容なのかを問いました。実平は頼朝の教書を示して返事を求めました。それでは再び本文を見ていきます。千葉之助は教書を受けて一度別室へ立ち去った。そこへはまたすぐ彼の息子たちが皆呼ばれた。長男の種政、四男種頼、五男種春などである。次男種成は病身で見えず、三男種道は竹の養子となっていた。
では父上の心は早くから平家の知性を見限っておいででしたか。深いお考えのもとに四軍の動きを眺め、また助殿のお旗揚げを見守っておられたのだとは、今伺って初めて知りました。とも知らず、今日までの私どもの若気、わがまま、お許しくださいまし。
種春であろう、感情にせかれて、おえつする声が、切れ切れにその部屋から聞こえた。まもなく、親子打ち揃って、再び、土肥実平の前にて、
未行書の赴き、及ばずながら、千葉之助親子、神妙にかけて、承知つかまつりました。
と、涼やかに答えた。実平はふと、種よりと種春の目を見て、自分もまぶたを厚くしてしまった。
かたじけない。
座を滑って一個の実平に帰ると、彼もまた懐紙を取り出して顔を押さえた。嬉し涙にくれ、言葉も口に出ないのである。
助殿をはじめ、首を長押して、阿波の刈谷に住み寄る殿原も、千葉殿のお味方と聞いたら、どんなに小躍りして喜ぶことか知れません。一刻も早くこの喜びをお伝えしたい。では、いずれ後日の陣で。
実平は、いとまを告げ、その日、千葉家の早船で阿波へ帰った。ほとんどそれと同日、あるいは翌日中に、ここへも聞こえてきたことである。それは、実平と同様に、各地へ使いした頼朝の催促に応じて、小山四郎朝政、下神戸幸平、豊島権の神清元、笠井三郎清重など、武蔵、下総の諸将が、一斉に源氏方へ、加担の名乗りを上げたということだった。たとえ中立を守ろうにも、死の怒涛がこの世では、ここの地上だけが無事平穏でおられるわけもない。まして頼朝が阿波の南端から徐々に兵力を加えつつ北上してくる場合は、武蔵、下野、日立などの源氏諸島とそれとの強撃に遭い、千葉島の運命は自滅のほかはないであろうと思われた。
まことにご運の良いことでした。もし助殿のお使いをにべなく追い返してでもしていたら、後の祭り、悔いても及ばぬことでしたか。
一族の人々が千葉之助を囲んでそれを言うと、千葉之助は嘘吹くようにこう笑った。
せがれどもの行き過ぎも困ったものじゃと思っていたが、お主たちの老眼までそう鼻先も見えずにいたのか。この千葉之助に二度の未行書をよこされた助殿が、なんで他国の共柄へも同じ劇を飛ばさずに、ただ火星の集まるのを待っていようぞ。それくらいの明日の空も読めぬようでは、この乱世に向かって、さてさて、心もとないことだの。
さて、いよいよ千葉一族が動いたわけですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。